猫村です。今日はですね、3月15日金曜日ですね。土日がですね、何も予定がないので家でゆっくり本を読んだり、ちょっと最近見れてないね、配信のドラマとか映画とか見れればなという感じですが、今週も仕事が終わって家に帰ってからですね、ちょこちょこ本を読んでました。今日はですね、安藤ホセの小説を2冊読みましたので、それについてちょっと喋りたいと思います。はい、ここ2作ですね、芥川賞の候補になっている、安藤ホセの、まずはですね、1冊目、ジャクソン一人ですね。デビュー作ですね。はい、この本の内容、川出書房新社の、ホームページから引用します。あらすじです。着ていた T シャツに隠されたコードから過激な動画が流出し、職場で嫌疑をかけられたジャクソンは3人の男に出会う。痛快な知恵で生き抜く若者たちの鮮烈なる逆襲劇。第59回文芸賞受賞作、第168回芥川賞候補作ということで、もうちょっとこれ、あらすじというかありますね。ここも読みましょうかね。実際に生きてるってこと、東洋したポルノごっこじゃなくて、アフリカのどこかと日本のハーフで昔モデルやっててゲイらしい。スポーツブランドのスタッフ専用ジムで整体師をするジャクソンについての噂。ある日、彼の T シャツから偶然 QR コードを読み取られ、そこにはブラックミックスの男が裸で貼り付けにされた姿が映されていた。誰もが一目で男をジャクソンだと判断し、本人が否定しても信じない。仕方なく独自の調査を始めたジャクソンは、動画の男は自分だと主張する3人の男に出会い。はい、ということで。候補作をね、芥川賞の候補作をいろいろ読んでる中で、手にした一冊ですけども、結構ね、ニュースでも、目立ってたかなと、思います。安藤ホセさんね。はい、このジャクソン一人は、そうですね、今回この2冊についてですね、結構仕事で終わって帰ってきて読んでるからか、途中でちょっと眠くなったり、そもそも文章がですね、ジャクソン一人の方は三人称っていうんですかね、こう誰々がどうした、誰々がこうしたみたいな感じで、こう途中でこう描写している先が移り変わっていったりして、いや今何をこれ何してるのかなっていうのがちょっと読みにくかったりして、そこら辺がこう文章がすごい斬新だってなってたりするのかもしれないですけども、ちょっと慣れてなかったりして、よくわからない場面もあってですね、ちょっと眠くなったりとかさっき迷彩色の男を読み合ったところなんですけども、そっちもこう若干こう眠くなりながら、それが私のこう今疲れてるからなのかどうなのかっていうところだったり、今日ねさっきお酒も飲んだんでね、それもあるかもしれないですけども、まず、文章はちょっと分かりにくいんですけど、分かりにくいところもあるんですけども、すごいジャクソン一人に関しては最初の方面白かったですね。まず最初の文章ですよね。ココアを混ぜたような肌、パッチリしすぎて悪魔じみた目、黒ひょうみたいな手足の彼はベッドに貼り付けにされていた。そのビデオを見てすぐにジャクソンはそれが自分だと察した。その時のことは覚えていないし、似ている男なんて世界中に何人もいると思う。だけどここは日本で、この外見でこんな風に扱われるのはジャクソン一人っていうところがね、すごいめちゃくちゃ引き込まれるというか、いい始まり、いきなりこうね、タイトルジャクソン一人ってなんだろうっていうところから、それに行くのがいいなっていう感じで、でそこからね、最初の、ジムで働くジャクソン のところは結構面白くてですね、そこからこう何ですかね、アフリカンのミックスで、日本で、ゲイでっていうところで、なかなか、目立つ存在だけど、そんなところから自分に似たこう、アフリカンミックスの人たちと、出会って、でそこからねちょっとこうあるこのホームページに書いてある何でしたっけ、痛快な知恵で生き抜く若者たちの痛烈なる 逆襲劇ってやつね、まあ、これも結構面白かったですよね。ちょっと最後の方はね、ちょっと何なのかよく私分かんなかったりしたんですけども、面白かったです。はい、まあちょっとね、はい、そんな感じです。迷彩色の男はですね、これもあらすじを見ましょうかね。同じく川出消防新社のホームページですね。ブラックボックス化した小さな事件がトリガーとなり、混沌を増す日常、醸成される屈折した怒り、快楽、恐怖、差別、暴力、折り重なる感情と衝撃、衝動が色鮮やかに疾走する圧巻のクライムスリラー、文芸賞受賞第一作ってことでね、はい。下の方を読みますと、コメントを抜かしてですね、下の方を読みますと、怒りは屈折する、都内のクルージングスポットで26歳の男が暴行された姿で発見される。事件の背後に浮かび上がる迷彩色の男とは、デビュー作ジャクソン一人が芥川賞候補となった今最注目の作家による再起ほとばしる第二作。はい、というわけで、私こっちの方が結構ね、好きでした。というのもなんかこっちはですね、逆にね、最初の方がちょっとよくわかんないんですよね。まあ、なかなかこう、どういう場所なのかっていうのもイメージが難しかったりして、こう結構淡々と描かれる前半に比べて、後半がですね、なんていうのかな、後半今ちょっと見てますけども、そうね、後半かな、主人公が、これは最初こそ三人称かなだったりするんですけども、途中から私はっていうことで語りになっていくので、一人称の語りになっていくので、それも読みやすかったですし、あとなんだろうな、後半は主人公がある男と出会っていくんですけども、その過程が結構引き込まれましたね。こうやっぱりそういう、なんだろう、自分が好きなのって、村上春樹とかでもね、こう、ちょっと得体の知れない男との出会いと、こうちょっとその男をちょっと引いた目線で見る悲しみみたいなんですかね、なんかそういうのが好きだったりするので、そこはそれの感じを感じて、おやっぱりこういうのいいなっていう感じが、はい、あらすじでも書いてますけど、クライムスリラーの感じが、はい、あってよかったですね。はい、あとなんだろう、一応このなんか登場人物がね、ジャクソン一人と共通しているのかっていうところもあったり、テーマが結構一貫してたりして、2冊続けて読んで、読めてよかったなというところですね。はい、そんな感じです。まあちょっといつも読んでるね、芥川賞のすべてのようなものもちょっと読んでみましょうかね。はい、ですね、迷彩色の男の方は最新の、文芸春秋に選評は載ってるはずなんですけど、まだちょっとホームページの方には、はい、反映されておらずですね、ジャクソン一人の方を見てみると、ね、平野啓一郎がね、結構褒めてるんですよね。最新の文芸春秋も私立ち読みしたんです、ちょっと立ち読みしたんですけども、迷彩色の男の方も褒めてたような気がします。このジャクソン一人の選評の方を読んでみると、脱帽した、ポルノという社会正義とは相性が悪そうな題材を扱いながら、ポリティカルコレクトネスが現にマイノリティとして生きる人々にとっていかに痛切に必要かを、社会との距離感がそのまま反映されたようなわずかに遅いテンポ感の文体で語っていく。癖はあるものの、本作が切り開いた日本語文学の新しい可能性をこそ私は評価したい。とかね、島田雅彦が、ブラックミックスに対するステレオタイプと偏見に対しゲリラ戦を仕掛けたような作戦である、作品である、奇想天外なドタバタ劇の中で増殖するジャクソンたちの意識の流れがリズムよく絡み、ドライブ感を高めていく。荒削りで破格だが、新たなウェーブをもたらしそうな気配が濃厚なので先物買いしたが、受賞には至らず残念ということで、はい、あります。はい、まあ反対にね、小川陽子とか吉田秀一はまあまあ面白かったと言いつつも、うん、そうですね、なんか最後の方もうちょっとなんとかならなかったのかみたいな感じで、はい、書いていたりします。はい、なんかね、こうちょっと 安藤補正自身がどう思ってるのかわからないですけども、やっぱりこう何ですかね、マイノリティとしての社会への怒り的なところが、ジャクソン一人の最初の、ジムのね、あれなんだっけ、カフェテリアというか食堂でのシーンとかね、あと迷彩色の男ではファイトクラブを出たところで警察と喋っているところを感染する様とかね、あそこら辺結構熱いですよね。はい、結構私も面白く読みました。はい、またちょっと引き続き読んでみたいと思います。今日はこんな感じですかね。土日にねちょっと今途中まで読んでる小説とかがあったりするので、それとかの、話ができたらなと思っております。では。